in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Present.
DJ Internet Present.
Cafe O Radio.
Let's go out.
はい、ということで、カフェオレディオ第252回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェオレディオ CAFEAURADIO カフェオレディオで検索することができます。Twitter、Instagram アカウントもあります。 CAFEAURADIO カフェオレディオカタカナでも大丈夫です。検索してみてください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどしお待ちしております。はい、ということで2月も後半になりまして、引き続きゲストで登場してくださっているのはフィールワイン&ダイニングのオーナーの那由紀隼人さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先週は那由紀さんが30代から、
はい、
30歳の時からイタリアに料理修行に行かれていた話を振り返って話していただきました。はい、1年目は南イタリアの、サベレッドリってことで、
はい、
そこで生活をされててっていう話を、
はい
はい、教えていただきまして、
はい、
すごい壮絶なお家の話を
すませんなよって、はい、
そうですね、はい、
そういうとこでしたね、
はい、で今週から聞いた人はちょっとね前回のカフェオレディオちょっと振り返って聞いていただければわかるかと思うんですけど、
はい、
ではちょっと2年目についてですね、
はい
はい、北イタリアに引っ越されたんですよね。
はい、そうですね。北イタリアの、はい、ミラノとかがあるロンバルディア州ってとこですね。位置的に言うとちょっとまあ分かりづらいんですけど、そのミラノとジェノバっていう町があるんですけど、
はいはいはい、
ミラノとジェノバって町のちょうど間ぐらいにある、ボゲーラっていうそのすごいこう田舎町ですね、はい、そこにこうたまたま友人の紹介で、
はいはいはい、
そこに行くことができて、そうですね、そのお店が家族経営セルバティコっていうセルバティコ一家はい、のところで、100年以上続く、もう老舗のリストランテですね、はい、リストランテセレバティコっていうお店で働くことが、はいはいはい、できるようになってそこに引っ越したっていうことですね、
はいはい、なんかイタリアってよく分かんないので、
はい、
ちょっと質問させてほしいんですけど、
はい、
こう100年とか長い間続いてるレストランってゴロゴロあるもんなんですかね。
まあ、あるところにはありますね、やっぱ、はい、続いてるところは。でも、まあ、どこにもあるようなお店ではないですけどね、やっぱその、はい、ローマ、フィレンツェ、ミラノとか、そう、まあ、ミラノはちょっと分かんないですけど、そういう、こう、はいはい、ね、観光地っていうようなところには、なんだかんだこう移り変わりも激しいですけど、結構こう長いこと、はい、まあ、100年と言わずにも何十年もやってるお店とかは結構見たりはしましたけど、まあ、100年単位は結構すごいですよね。
そうですよね、
はい、
日本で100年続いてるっていうのは何かありますかね。
100年続いて
る、あんま
りね、その地震もあるし建物のこともあるでしょうし、俺一回そのフィレンツェのレストランで働いてた時に言われたのが、日本でいう震度3なのか4なのか分かんないですけど、それぐらい の地震がちょっとあった時があって、
はいはいはい、
もうその同僚がもうみんなすごい怯えてて、はい、でも そんな地震なんて日本だったらザラだよと思ってて、
あ、もう本当そうですよね、
その同僚に全然日本だったらなんかこういう地震なんてあるよって言われたら、うん、お前さみたいなもうフィレンツェの建物何年前かあるか知ってんのかみたいな本当こんなちっちゃな地震で崩壊したらもう街全部潰れるぞとか、もう全員死ぬぞとか言われて、そう思ったらちょっと確かに怖いなって、ちょっとの地震でもね怖いなっていうのが、
この100年続く名店ってことはなんかその建物自体が100年前からあったっていうことも軽く、ね、はい、あの意味してますからね。100年前の素材が使われてるっていう時もありますからね。
はい、
南イタリアの、サベレッドリでね、あの、はい、お仕事をされていた時は、
はい、
女性の従業員の方に、
はい、
あのお仕事を採用していただいたという形を先週お話をされていたと思うんですけど、
はい、
今回はどうでしたか。
北イタリアで働き出した時のシェフは、まあ、女性シェフで、70歳ですね。当時まだ70歳じゃなかったですけど、ピエラっていう僕が本当その3年間イタリアで働かせてもらったところでも一番尊敬してるシェフで、はい、でもう年もね、その、まあ、若くはないんですけど、その若い時はそのイタリアが選ぶ5人の女性シェフっていうのに選ばれたこともある、方で、
はい
はい、まあ、とにかくもう、その小さいあのボゲラっていう町だったんですけど、もうそこを象徴するようなあの女性シェフで、
めちゃくちゃすごいじゃないですか、
うん、はい、すごかったです。本当にこう今までそのフィレンツェだったり南イタリアで働いてた時はそのレシピだったりなんかそういうのがこうあのできればいいなとかいろいろ思ってたんですけど、そのピエラと働き出してから、
はい、
本当になんかそのなんか100年続いてるレストランっていうのもあって、本当そのピエラっていう、こう人柄というか、
うん、
もう料理っていうのはその技術とかレシピだけじゃないんだよっていうのをこうすごくこういつもあの僕に話をしてくれて、
はいはい、
なんでこの料理をなんか今の時代もこうやってやってるのかとか、昔はこういうふうにしてたとか、そのレシピだけじゃなくてなんでこの料理ができたのかとか、なんでこの町にこういう料理があるのかとか、はい、昔はこういう地域っていうのはこういうものを作ってたとか、
はい、
本当なんかその料理に対するこう文化歴史もそうですし、まあ、ピエラの情熱もそうだし、まあ、いろんな、うん、イタリアだけじゃなくていろんな他のヨーロッパの国に行って講演とかもしているような人で、うん、本当になんかその街を大事にして、
はいはいはい、
その街とか地域とかその人をすごく大事にする人で、本当なんかこの人の元で働けたっていうのがなんか一番3年間のイタリアの生活の中で勉強になったし、一番なんかいいものをあの教えてもらえたらっていう人をですね、まあ、そういうレストランでこう働くことが、はいはい、できたっていうのはすごく良かったですね、本当に。
あ、はい、ちなみにあの一番最初にお会いした時ってどんな雰囲気の印象を受けましたか。
そうですね、ピエラと初めに会った時にもう あったかさというか優しさみたいなのがもうにじみ出てるような人で、
あ、
もう本当なんかこう料理どうこうっていうより、なんかもう人柄がもう、うん、この人が作る料理絶対うまいだろうなっていうような、
なんか、
うん、なんか本当そういう感じの印象は受けましたね。
はいはいはいはい、イタリアが選ぶ5人の女性シェフの1人、例えば日本で中華料理男性シェフ5人の中の1人とか言ったら、なんかめちゃくちゃ高い高級中華料理店の店長とか料理長とかなんか出てきそうな気がするんですけど、
はい、
まあ、セルバティコっていうレストランと聞きましたけど、
はい、
価格帯とかはどんな感じだったんですか。
価格帯はまあ安くはないんですけど、
はいはいはい、
高すぎない、まあ、なんかまあまあでもこう有名人もそうだし、そういう著名人の方とかもお店には来てたんで、まあ、まあ安いレストランではないんですけど、
そうですよね、
でもなんかこうミラノの高級レストランみたいななんかすげえ高いみたいなところでは全然なくて、なんか僕なんて本当お金なかったですが、はいはいはい、もう月収その南イタリアの時もそうですけど、
はい、
月4万とかしかもらってなかったんで本当にもうなんかこう高いところでもちろん行けないし、
はい、
そうでもなんかそういうのでもちょっと頑張れば食べられるぐらいだったんで、まあ、4万は明らかにちょっとあれなんですけど少なすぎるんですけど、まあ、1回の食事でいくらぐらいですかね。普通になんかあれこれ選ばなければ6000、
はい、
7000、8000ぐらいで、まあ、食べれたり、
高い、
うん、高いですけどね、
高いですね、
でも、うん、まあ、そこでしか食べれないものっていうのがすごくいっぱいあったんで、
うん、なんかそういうあのな 料理人をやっていく上での教訓みたいな家訓というか、
はい、
そういうものってなんか教わりました？
はい、もうそうですね、僕今そのフィールドお店をやってるんですけど、はい、まあ、そのフィールって、まあ、英語ですけどその感じるとか、
はい、
まあ、そういうことなんですけど、そのいつもピエラがあの僕に本当にしょっちゅ こう言ってくれてたのが、
あの
ハヤト、あの美味しいもの食べなさいって、美味しいもの飲みなさいって、いいもの見なさいと、あの芸術とかそういう映画でも何でもこういいものをちゃんと見なさいとか、
はいはい、
あとはそのいい音楽を聴きなさいとか、うん、そのなんかそういう言葉をすごいかけてくれて、そういうふうになんかいろんなことをちゃんとなんかいいものをいっぱい見て、いろんなものをいっぱい食べたり飲んだり、いろんなものを感じて、
はいはい、
なんかそういうふうに生活していかないと、もうすぐ私みたいなおばあちゃんとか私みたいな年寄りになっちゃうわよっていうのを、なんかいつもこうピエラが言ってくれてたんで、
はい、
それはなんかこう今もずっと思ってることで、それがあって、そのピエラの言葉があって、今その自分はそのフィールってお店にしたんですけど、
はいはい
はい、なんかそのこの人の言葉っていうのはすごくいつも重みがあって、なんかこう心にグッとくるような言葉をいつも考えさせられるような言葉をすごくかけてくれたなっていうのは思いますね、はいはい、
あ、はい、ピエラマインドというかね。
そうですね、もうこの間日本来てたみたいなんで、
そうなんですか。
そうなんですよ、なんか
会いました、
ピエラの長女から連絡が来て、はい、Facebook で、で今ピエラ日本にいるからここに電話しなさいみたい なんか連絡が来て、
はいはい、
連絡したらなんかもう結構なんか日本に来てちょいちょい時間経ってたみたいで、
はいはい、
今京都にいて、
あ、
でなんか岡山にいて京都に行くって言ったのか、京都に岡山に行くって言ったのか分からなかったんですけど、
はい、
でなんかもうそこに行ったら帰るわよって、連絡遅いわよみたいな感じで言われてなんか日本に来て、はいはい、いろいろ東京とかもそうですけど、いろいろ回ってたみたいですね。
じゃあ結構日本にも来られることが頻繁にあるんですね。
いや、初めてで、
初めて
なんか行きたいっていうのはなんか俺も一緒に生活した時に言ってたんですけど、なんかこう行けない、でも多分そのオリンピックとかどうこうがあるっていうのもあって、まあ、行きたい行きたいって言ってたので、なんかそのなんかのタイミングで行くわみたいなのは言ってたんですけど、それが本当この間だったみたいで、初めてっては言ってましたけどね。会いたかったですけどね、会えなかったですけど。
いやでも2人目の母みたいなもんですからね。
あ、もう本当にそうです。もう毎日毎日なんかいろいろ教えてもらって、はい、
特にその生活の中で面白かったエピソードとかありましたか？
面白かった、でも何でもこう生活して違う地域に行った時は何でもこういろいろ思ってましたけど、でもその北イタリアに行った時が自分でも思ってて、1年間こう四季をちゃんと見たいなって、どこかのタイミングでちゃんとこう同じ地域にいて1年間の四季をちゃんと見てみたいなってのもあったんで、そのセレバテコに行けたことっていうのはすごく良くて、いろんな四季を見ながらその時やってた仕込みもあったし、
はい、
なんかいろんなことが毎日刺激的だったなってのは思うんですけど、一緒に野草を摘みに行ったりとか、朝起こされて、野草をなんか摘みに行こうよって言われて連れてかれて野草を摘んでそれをサラダにしたり、パスタの、生パスタの生地に練り込むような野草を摘んできたりとか、そういうのも日本でやったことなかったし。
そうですね、なかなか、僕は食べたことないですから
ね、そういうのこうね、そのやっぱ田舎の方だとこう今でもやっぱそういうふうにやるんだってのは思いましたし、あとね、その、まあ、朝からパンいろいろ焼かされたりとか、焼かされたりすればもう怒られますけど、はい、いろんな種類のパンを朝早くからこうね、一人でなんかこう焼いてたなとか、それもいい経験だなとかも思いますし、
はい、
あとはパルミジャーノ工場に朝起きたら、
なんか今日パルミジャーノっていうのは何ですか？
パルミジャーノレジャーノってチーズですね。
あ
ー、はい、
チーズの工場。
そうです、なんかそこが、はいはい、モデナっていう地域があるんですけど、そこになんか工場行くから、あなた今日何するのって言われて、別にもう朝早かったですね、なんか起こされて、あなた今日何するのって言われて、何も別にすることないって言ったら、じゃあもうパルミジャーノの工場に行くからあなたもついてきなさいって言って、分かったって、まあ、そのピエラと一緒に行くのか家族と行くのか何人かで行くのかなって思ったら、
はい、
バスに乗せられて、 行ったメンバーがあのピエラ の, あのおばちゃん友達30人ぐらいだったっていう、
はいはい、ツアーですね。
もうなんかすごかったですね。何してんだお前はとか
はいはい、はい、
日本人がなんでこんなとこいんだとか、まあ何やってんだとかいろいろ言われながら、はい、あの僕のフェイスブックの方にちょっとその写真があるんですけど、はいはい、間違い探しみたいな写真があって、
はい、
おばちゃんおじさん30人ぐらいとなんか俺一人だけみたいな、
あ
心細くてしょうがなかったですけど、はい、そんななんかまあ面白かったのか何なのか、まあそういうのもありましたし、
いやいい経験ですね。恐怖を乗り越えた一歩先に見える景色っていうことですよね。本当に
そうなんですかね、まあ、僕はもうなんかもう連行されたようなとこだったんでもう何にもあれでしたけど、
あでこの時点でイタリアに来てから約2年、1年半ぐらいは経ってると思うんですけど、
はいはい、
その土地土地であの水の質とかも違うじゃないですか。
そうですね。
生活が体に慣れるまでって結構時間がかかるもんなんですか。
どうなんですかね、もう水とか、 なんかよく聞くのは女の子とかは髪の毛洗うのに、あの、ね、あっち硬水で、
ああはいはいはい、
硬水か、
硬水というと、硬
水と、
はい、エビアンみたいな、
まあ、硬い、ね、あの水って書いて、はいはい、髪の毛がめちゃくちゃなんかこうなんていうんですか、もうパサパサになっちゃうとか荒れるとか、 なんかそういうのがあって
ギシギ
シ住めないっていう人はなんか結構いるって聞いたこと、俺もうずっと丸坊主だったんで、
あ
別に何でもよかったんですけど、なんかそういうのは聞きますけどね。
住めないほどってきついですね。
結構なんかいるみたいです。肌がこうね、肌弱い人とかはあっち住んでもなんか肌も髪の毛もボロボロになっちゃってもう住めないって、なんか女性の方でよくそういうのを聞くことはありますけどね。
そうですか。大変だな、
ね、
ありがとうございます、はい、ではですね、ちょっとまた時間も迫ってきてしまったので、
はい
はい、ちょっと今回はこの辺りで、締めて CM 行きたいと思います。
はい、
はい、
カフェオーラディオ DJ インターネットはロードバイクで移動する。その距離は月に100キロを超えることもザラにある。タフな男にはタフなケアが必要なのだ。
よし、今日も行くか。
肉体をよりしなやかなコンディションへ、大日向整骨院。DJ Internet presents Cafe O Radio brought to you by 大日向整骨院。
はい、Cafe O Radio 第252回目、今月はフィールワイン&ダイニングのオーナーの那由紀隼人さんをゲストに迎えてお届けしております。
はい、
はい、じゃあ本当すいませんが毎週毎週同じことになっちゃいますけど、
はい、
はい、ちょっと告知をお願いできますか。
はい、千葉県の柏市でフィールワイン&ダイニングっていう、イタリア料理、ヨーロッパの、郷土料理をメインにした、料理を出しして、ワインですね、イタリア各地のワインをわいわいがやがや飲んでもらえるような、ワイン食堂ですねを、営んでます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではそんなフィールの、情報をお伝えしたいと思います。住所が千葉県柏市中央町 6-2 バイブスビルの1階です。電話番号が0471701744、 ランチがお昼11時半から2時半まで、ディナータイムは夕方6時から深夜12時まで営業しております。お休みは不定休となっております。はい、では、僕の方の告知をさせていただこうと思うんですけど、裏カフェオレディオというカフェオレディオの裏番組も作っています。日々の怒り、不平不満、ゲスな話題を中心に配信している番組となっておりまして、毎月第2、第4水曜日に配信しています。メールを募集してそのメールのお悩みに答えるというような番組スタイルで、メール採用率 100% となっておりますので、 DJ インターネットとかゆうとさんとか恭平さんに試しに質問を送ってみようかなと思った人はぜひ受け止めますので送ってみてください。 ということで、来週が、なゆきさんラスト回となりますが、イタリアに来て3年目のエピソードを聞いていきたいと思います。はい、ではお相手は DJ インターネットと、
はい、フィールワイン&ダイニングの、なゆきでした。
はい、ありがとうございました。柏のフィールワイン&ダイニングオーナーなゆきはやとさんとお届けする1ヶ月後半に差し掛かりました。今回は自分の料理修行の中で大きな出会いとなった尊敬する料理人ピエラさんとのエピソードを話していただきました。皆さんにもそんななゆきさんと同じようなキーパーソンいらっしゃいますでしょうか。来週はなゆきさんとお届けする2月ラストの配信、イタリア帰国前の時間を使って旅行に行ったエピソードです。お楽しみに。
Cafeo Radio.